皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日はいよいよです。
いよいよですって何ですか？いよいよですさんですか？
もういい加減にしてください。昼中歩き回ってもう疲れて、もう疲れて疲れて、睡魔が襲ってる時にもういい加減に仕打ちはいよいよです。だからなんだと言うんですか？いよいよ幕末偉人デレッジョにあの人が登場します。
あの人って誰なんですか？
あ、やめてください。もうあの人と言ったらあの人しかないじゃないですか。
野木良秀樹氏をお聞きの皆さんにだけ、
野木良秀樹氏をお聞きの皆さんにだけこそっとお知らせしちゃいます。57回から69回まで全13回にわたって、あの人が登場します。
え、ギノさん、ギノさん、57回から69回って一体、ひふみよい、13回にもわたって1回5分としても65分も喋ってるんですか？
はい、ついにあの人が満を持して最近分かったことや、それ以外のことも含め、満を持して登場します。しかしながらここでは、あまりその話をしてもなんなので、ちょっと言いそびれた話をしたいと思います。
言いそびれた話とは何ですか？
あの人は随分とパクリが多いということを言っておりますが、これもパクリなんじゃないかと思われているのがあります。
何ですか？
君がため、すつる命は惜しまねど、心にかかる国の行く末。君がため、すつる命は惜しまねど、心にかかる国の行く末。
ちょっと口を滑らすところでした。あのお方が、読んだ句なんですね。はい。あなたのためなら、捨てる命なんか惜しかねえぜ。でも国の行く末が気になってしょうがねえ、しょうがねえ、しょうがねえっていう句なんですが、二択が他にもありまして、
はい、
長い歌っていう人の君がため、すつる命は惜しからで、ただ思われる国の行く末。君がため、すつる命は惜しからで、ただ思われる国の行く末。
似てますね。
はい。ああ、また言いかけるところでした。あのお方の場合ですと、あの子のために捨てる命は惜しかないけど、この国がどうなるか気になんだよね。なんですが、長井歌さんの場合は、天使様のために捨てる命は惜しかねえけど、いやー、でも国の行く末がね、ちょっと気になってしょうがないのよ。というふうに、君の対象が違うんですよ。
あの天使様か、あの方の場合ですと、まあ、女性を指してるのではないかと。
実はですね、このあの人がですね、もうさっきから言いたくて、このあの人がね、長い歌のをパクったんじゃないかと言われているんですが、じゃあこの人の句もパクったんかっていうことになるんですよ。この人が先亡くなっております。岡大蔵さん。君がため尽くす心は水の泡、消えにし後ぞ澄み渡るべし。君がため失礼しました。君がため尽くす心は水の泡、消えにし後ぞ澄み渡るべし。伊蔵といえば処刑された方ですよね、土佐で。 その処刑された時に読んだ句をあのお方が伝え聞いた可能性もなきにしもあらずですよね。はい、なきにしもあらずです。伊藤さんの場合はあなたのために尽くす心が水の泡となって消えてしまったら、その後に残るのは澄み切った心だなっていう、あのお方のことがもう気にしなくていいんだ、あのお方のために生きてきたけどもうその思いも水の泡と消えてしまう、その後にはすがすがしい気分しか待っていないっていう時世の句、しかも処刑される時の時世の句ですから、もうあの世に行ってしまうとあの人のことなんか考えなくていいよっていう。はは、伊蔵にとってあの人といえばもうあの方しかおりませんよね。はい、武智追山先生です。武智追山の犬となって方々バッタバッタ切った切ったをやった人ですから、随山先生のことを考えなくていいんだったらもう気分は晴れ晴れだよっていう感じでしょうね。
じゃああの方は伊蔵さんも真似たんですか。
あーでも伊蔵さんの場合は合ってるの君がためだけですから。
そうですね、
この君がためって君がためで始まる句って案外あるんです。
え？他に何があるんですか？
ずーっと古いんですけど、百人一首、藤原義孝、君がため、推しからざりし命さえ、長くもがなと思いけるかな。君がため、推しからざりし命さえ、はい！
ちょっと。ギノさん、下の句をもう一遍言ってくださいよ。はいじゃないですよ。
長くもかなと思いけるかな。
これはどういう句なんですか。
あなたのためなら捨てても惜しくはないと思っていた命でさえ、愛せを告げた今となってはあなたと会うためにできるだけ長くこの世にいたいと思うようになりました。
愛せとは、まあ、相引き。まあ、デートですね。あなたとデートしてから、あなたのことしか頭にない。あなたを残して先に行くわけにはいかない。この世にずっと残っていたい。
だからもう、ね、命なんか捨てないよ、君のために。っていう句ですね。そうかといえば、孝行天皇という方の、君がため、
はい！ギノさん、ギノさん。カルタ大会じゃないんですから、先言ってください。
君がため、春の野に出て若夏む。
はい！野木良さん！
失礼しました。君がため、春の野に出て若夏む。我が衣でに雪は降りつつ。
あなたに差し上げるために春の野原に出かけて若菜を摘んでいる私の着物の袖に雪がしきりに降りかかってくる。まだ雪解けは先のようだ。春はもうすぐそこに来ているという。
この場合、君がためというのはあなたに差し上げるためという、あなたのために死ぬとかいうのが今までのパターンでしたが、この場合は死ぬとかいうのは全く触れずに、まあ天皇さんですからね、死のうとはまあ考えないでしょうね。なかなかこのように昔から頭に君がためっていうのがつくっていうのがあったということは、まあ言ったらプチブームが幕末に来ていたんですよ。頭に君がため、君がためとブームがあったわけですから、これをね、いちいちパクリじゃと言ったらキリないっしょ。
そうですね、そうかもしれませんね。
他にもね、君じゃないんですけど、吉田松陰先生のかの有名な時世の句、 三輪たとい武蔵の延べに口ぬとも、とどめおかまし大和魂。三輪たとい武蔵の延べに口ぬとも、とどめおかまし大和魂。
我が身は武蔵の延べ、武蔵の地、いわば江戸、今でいうところの東京の地に朽ち果ててしまっても、日本を思う大和魂は残るんだ、魂は残るんだ、おーという句なんですが、これね、似た話があるんですけど、似た句が非常に。でもね、この句を読んだ人と吉田松陰に接点があるとは思えない。
たとえ身は江戸の島根に朽ちぬとも、魂は東の君や守らん。
たとえ身は江戸の島根に朽ちぬとも、魂は東の君は守らん。
これ東がもしかしたら東かもしれないが、江戸の地に朽ちるといえば誰ですか、野木良さん。
アイヌ土方歳三しかいません。
土方歳三は五稜郭に立てこもった江戸の戦争において、
たとえ身はこの江戸のし、
でも島根なんでしょ、出雲の国じゃないんですか。
島の根、島の根っこ、島の土地と考えてください。
あ、はい、わかりました。もう昔の句はね、難しくていきまへんわ。
たとえ身は江戸の島の根っこに朽ちても、我が魂は東の君を守ろう。
じゃあこの東の君とは誰ですか。
東、でも北海道にいるんでしょ。じゃあもう北海道より東、え、あれ、え、東、北海道より東って言ったら、え、国後、択捉、歯舞、色丹、いって、あ、東京。
まあ、これは諸説あってはっきりわからないんだが、日本全体を見た場合、東は江戸、西は京都と見る。さすれば東は徳川将軍、西は天皇ということになって、おそらくは将軍を守りますよと言ってるんじゃないかと思うんですよ。
なるほど。確かに土方歳三と吉田松陰どちらも、我が身が江戸の地に朽ちる、武蔵の延べに朽ちる、魂はとどまる、魂は君を守る。
吉田松陰は何かを守ってたというわけではない。え、日本を守ってたのか。でも新選組は明らかに江戸幕府を守ってたから、やっぱり守る。
なるほど。確かに土方歳三と吉田松陰に接点はあるようには思えないから、お互い相手をパクったっていう、まあ、もちろん吉田松陰が先に死んでるから土方歳三が吉田松陰をパクったとは思いにくい。
はい。ですが、この人の句ならパクったかもしれませんという句があります。もっと昔、後醍醐天皇です。
歌えないんだったらもう歌わなくてよろしい。
身はたとえ南山の苔に埋まるとも、魂は常に北決の天を望まんと思う。
また難しいですね。身はたとえ南の山の苔になっても、魂は常に北の天を望んでいる。北決とは北、京都を指すんですね。
分かってるじゃないですか、野木良さん。
はい。
南山は吉野ですね。吉野狩り遺跡の吉野ですね。後醍醐天皇は南山南の吉野の地に朽ちたとしても、のもともと天皇がいた都というのは京都ですから、京都の天を魂は望んでいるんだと。南北朝時代ですね。はい。となると、この後醍醐天皇の句を土方歳三と吉田松陰は触れたかということなんですよ。吉田松陰は猛勉強した人ですから触れた恐れはある。土方歳三は剣に明け暮れた男ですから触れてない恐れがある。そう考えると、この身はたといたとい身はという風な出だし、これもいわば流行りなんじゃないですかね、季語みたいなもので。そう考えたらパクリではなくて流行り、こういう歌、こういう系統になるっていう展開なんじゃないでしょうか。
なるほど。もうあの方のことを13回にわたってパクリじゃの、偽物じゃの、本当は悪党だのと散々のたうち回っておりますが、これに関してはパクリではなくてたまたま似たと、似た句を作るんがみんなを、そういう時代だったと義乃さんは言うんですね。はい、義乃さんはそう思います。
わかりました。こんなところですか。はい、こんなところです。もうすぐ幕末偉人デレッジョであの人を13回にわたってやっちゃいます。皆さんお楽しみに。